この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。それでは今日の10代20代の対談メンバーを紹介しましょう。
こんにちは、二世高等学校の3年放送部の部長の江川隼人です。
こんにちは、二世高校3年、放送部副部長の谷口です。
こんにちは、二世高校3年放送部の松本です。
こんにちは、二世高校2年放送部の乙木です。
そして今回の未来対談を担当します、パーソナリティの大橋です。よろしくお願いします。それではまず最初の質問です。舞鶴に蒲田秋津新市長が誕生しましたが、何か変わったことはありますか？
はい、江川です。前回の畳市長はやっぱ年齢もあって、やっぱ高齢者向けの政策やっぱ 固まっていたなというふうに思います。でまた赤レンガとかの政策とかをまあ重視して、まあ、僕たち若者が遊びに行く場所とかはあまりなかったので、今回新市長になって高齢者と若者が便利に暮らせるような街づくりをしてほしいなというふうに思っております。
谷口です。新市長に代わって、まあ、僕は正直言うと今のところなんかめちゃくちゃ変わったなっていう感じはないんですけど、まあ、新しい市長になったので、これから舞鶴がなんかもう少しなんか学生とかこの若い人の街になればいいかなと思います。
松本です。新市長に代わって僕は正直、まあ、あまり変わったことは特にないと思っています。
トトキです。僕も今んとこやっぱあんま大きくは変わってないかなと思うんですけど、まあ、これからまあどうなっていくのかなっていう風な見方でこれから見ていく感じにはなりそうかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。舞鶴の未来、あなたの未来、新市長に託したいことはありますか？
やっぱ舞鶴って若者が少ない町だと思うんですよ。例えば僕ら今高校3年で、3年とかの進路とかやったらやっぱり地方かやっぱ都会に行く人が多いので、そういった人たちを一人もなくす政策と、あと若者が遊ぶ時にやっぱ固まってるんですよ。例えばラポール行ったりとか、やっぱりラポールとかしか行くとこがないので、もっと遊べる場所とかを作ってほしいです。
谷口です。新市長に託したいことは、今舞鶴はとても人口が急に減っていて、人口が減っていて、なんかどちらかというと衰退している町になっているんですけど、まあ一つは人口を増やしてほしいっていうのと、もう少しこう、まあさっき江川君も言ってくれたんですけど、まあ遊ぶ場所ってなってもあんまりないし、そのお店とかもそういうラポールとかバザール、まあ、ラポールとかそういう大きいお店じゃなくて、しっかりと地元に、地元の何て言った
ら、
地元の商店とかそういう地元の中小企業が活性化できる何か政策を作ってほしいと思います。
松本です。新市長に託したいことは、今二人が言ってくれたように、やっぱり若者が 都会とか違うところに行ってしまうので、まあ、この若者がこの舞鶴にいてメリットのあるようなそんな街になってほしいと思います。
トトキです。僕も先輩方と同じような感じで、やっぱ遊ぶ場所が少なかったり、あとはやっぱ娯楽がないっていうのがやっぱ一番だと思う、やっぱ減ってってる理由だと思うんで、まあ、正直このまま続いてったら多分僕も正直出たいなと思ってるんで、出たいなって思わせないようなやっぱことをいろいろとしてほしいなと個人的には思ってます。
ありがとうございます。次の質問です。今選挙があったらどんな人に投票したいですか？何を判断基準にしますか？
井川です。僕は今は世界的に気温が温暖化がなっていることで、やっぱ僕はちょっと今環境問題が特に大切かなというふうに思っています。で今日本は約6割か7割ぐらいは火力で稼働していますが、今岸田総理が原子力発電を増加するっていうのはちょっともうちょっと考えてほしいなというふうに思っているので、なのでもし 今選挙があったら環境のことを大事にしてくれる政治家に投票したいなというふうに思っています。
谷口です。舞鶴だけじゃなくて日本全体が今人口減少でとかいろいろな問題で悩んでいると思うんですけど、やっぱりもう少し日本とか、まあ、舞鶴も含めてもう少し明るくなる夢のある政治家の方々に投票したいと思います。
松本です。私はさっき言った江川君と同じで、今環境問題や円安の状態やいろんなことが困ったりしているので、そういうことに改善してくれるような政治家の人に、そういう 人に投票したいと思います。
トトキです。まあ、僕はやっぱ日本の不景気ってやっぱまあ、いろんな理由があると思うんですけど、その中の一つにやっぱ給料が全然上がらないっていうのもあると思うんですよ。実際やっぱ親からも結構そういうふうなこと聞いてますし、上げてほしいっていうのがあるんで、そういうふうなやっぱ不景気の根本的なやっぱ問題というか、そこを解消してくれるような政治家の人にちょっと投票したいなと思ってます。
ありがとうございます。次が最後の質問です。舞鶴もしくは日本の未来について皆さんは何か貢献したいことはありますか？皆さんの実現したい未来の夢でも結構です。
江川です。未来舞鶴がまた昔のように元気のある姿がまた取り戻せることを現実にしてほしいというふうに思っています。
谷口です。正直貢献と言えるのかどうかは分かりませんが、まあ、さっきトトキ君も言ってくれたように30年間日本の賃金が上がっていないっていう問題があると思うんですけど、やっぱりその30年間続いてきた政党というかその方針が正直間違ってたと思うんで、僕たちのできることはしっかりと違うことは違うっていう選挙で意思表示するようなことをしていきたいと思います。
松本です。ちょっと個人的な話なんですけど、僕は進路でプログラミング系の進路に行ってシステム系の仕 仕事をしようと思っています。今日本はネット環境でも、まあ、サイバー攻撃だったりなんかネットでも結構危険と言われているので、僕は今夢でもある、まあ、ネットも安全にしたいと思っています。
トトキです。僕も個人的な夢とはなるんですけど、僕はまあ夢としてはいろんな人を笑顔にできる、まあ、YouTuber みたいな、まあ、もっと正確に言ったらバーチャル YouTuber みたいなVTuber みたいなことをしたいなと思ってて、ライブ活動して自分も楽しみつつ他の人を笑顔にできるような、まあ、ネット活動できるような人になりたいなと思ってますし、やっぱおかしいなみたいな、今の日本おかしいんじゃないかみたいななってたら、まあ、僕もそういう風な感じで自分の意見を発信できるような人になれたらいいなと思ってます。
谷口です。さっき江川くんが30年前昔の舞鶴に戻したいって言ってたんですけど、正直僕らって今17歳とか8歳じゃないですか。で、昔の舞鶴っていうのは正直よく知らないと思うんですけど、それをどのように戻していきたいと思いますか？
はい、江川です。その商店街とか車で通った時にお母さんといろいろ喋ったりしてたんですよ。例えばここは昔ゲーム屋さんがあったんだよとかあって、今の商店街の姿を見るとやっぱりシャッターばっか閉まってて、で、やっぱりやっぱ元気がないなと思って、その今ってやっぱりラポールとかバザールとかというショッピングモールでもう一回もうそこ行けばもう全部日用品が買えることができるけど、やっぱ商店街の皆さんとのコミュニケーションとか、やっぱ雰囲気がやっぱり見ているとやっぱり大切だなと思って、東も西もそうですけど、やっぱりそのマナイ商店街とか見ているとやっぱり お客さんとかやっぱ少ないので、もうちょっとシャッターがあんまりなく、お客さんがいっぱい来るような街にしてほしいというふうに思っています。
ありがとうございます。さっきのことについてちょっともう一回質問なんですけど、正直もう今ラポールがあって何でも揃うっていうのは僕もそうだと思うんですけど、今もし商店街が頑張って活性化しようって、まあ何年か前もそういう運動があったと思うんですけど、正直あんまり変わってない気がするんですよ僕は。で、まあラポールがなくなったら別の話になるのかもしれないですけど、今ラポールがあるから商店街を復活させようってなっても正直なかなか難しいんじゃないかなって思うんですよ。どうですかそこは？
いかがです？難しいと思います。
まあそうだな、確かに
確かに急になくなったらどうしようも、
確かに急になくなっても困るし、
とか今はやっぱりほらアマゾンとかあるから、うん、やっぱり出かける人も多いやん、まあ、そのネットで買う人おるから、うん、やっぱりそういうのやっぱりもうちょっとな
減らしていく
とか
確かに2024年問題もあるしな、ドライバー不足とか、うん、
その高校生が卒業してその地方から都会に行くってやっぱり大学とか専門学校とかじゃないですか、やっぱり行くって言ったら、うん、
確かに
で、そう思ったら舞鶴って大学とかないじゃないですか。そう、舞鶴とかに大学とか専門学校とかが、まあ、できたら残ってくれると思うし、まあ、あとやっぱ都会の方がやっぱ賃金がやっぱ高いので、地方と比べてやっぱ地方やっぱ少ないから、そこをやっぱり地方と都会の格差ってもなくしていくことはやっぱ大事だなと思うし、その就職先にも関してもやっぱり会社の本社とかやっぱ東京とか大阪とかが多いので、そういうのなんてその分散して人が集まるよう、地方にも人が集まるようにすれば、地方も成長するんかなと思います。
まあ、僕は、まあ、まあ確かに大学とか専門学校もそうですけど、やっぱ働く場所のやっぱ幅広さっていうのももっといるんじゃないかなと思ってて、実際今って多分水業とか建設業とかは多分まああるんじゃないかなと思うんですけど、逆にやっぱ今結構求められてる IT 企業系とか正直とはまあ聞かないなっていうのがあるんで、もっと IT 系の企業とかが来てくれたら、おのずと多分 IT とかに関する仕事を求めてる人っていうのは多分多いと思うんで、自然と人もこっち来るんじゃないかなと思います。
松本です。今 IT の企業、企業もあった方がいいっていう案なんですけど、それは確かに賛成です。僕もまあ高校で高校を選ぶときに、実を言うところ私は前住民じゃないんですけど、あの福井から来てます。
そうです。
で、福井から来てるとき、やっぱりちょっと福井からでも高校が遠かったりするんですよ。で、僕ほんでこっち側の前座に来て、この日生に来ていいなと思ってきたんで、やっぱりあったらあったで隣の県からとか宮津とか福知山とかも来てくれるんじゃないかなと僕は思います。
た時なんですけど、まあ、僕もこの話してた時、今んとこ将来的には出るつもりって話してたと思うんですけど、やっぱちょっとやっぱ付け足しなんですけど付け足しみたいな話になるんですけど、やっぱなんで僕が出るかって話なんですけど、やっぱ自分の元にですね、職業がないっていう、この地域にないっていう、正直本音のところ正直言うとここにいたいっていう気持ちはあるんですけど、やっぱ自分の夢を叶えるってなるとやっぱ出るしかないんで、そうだからやっぱジャンルの幅を広げてほしいなっていう感じです。
舞鶴で VTuber って厳しいもん。
でもまあやっぱせめて近くで、まあ、地元じゃなくてもせめて近くとかいう感じで活動はしたいなとは思ってるんですけど、
こんばんは。
あ、どうぞ。はい
はい、もっとサブカルチャーに手出していけばいいのになって思いますね。あ、まあ、せっかくこの艦とか軍艦とかいっぱいあって、カンコレとかそういう強みがあって、オタクたちが集まりやすい地域なんで、それこそアニメ会社と一つでもなんか作ったらちょっと変わるんじゃないかなとか、そういう風に思ってますけどね。
確かにめちゃくちゃいいよね。
実際ありますし、いろいろと戦艦とかを使ったアニメで、マイズルに作ってそこから広めていけば、また ブームになってくるっていう可能性も確かにあります
し、聖地巡礼みたいな。
あの、江川です。
はい、
あの、僕ちょっと今就職希望で、あの、やっぱ綾部と福知山ってやっぱ工業団地っていうのがあるじゃないですか。それって舞鶴少ないなと思ったんですけど、どう思います皆さん。
まあ確かに大きい企業が集まってるところは少ない、
例えば 綾部だったら京セラさんとかオムロさんとかいった
カルビーとか
カルビーとかあるじゃないですか、
うん、
その福知山だって細かくいろんな交流をあったりとして、うん、でマインズルとかやったら健康マヨネーズさんとか、まあ、日立造船さんとかあると思うんですけど、昔にはキリンビラベッジして
キリンビバレッジ
キリン
ビバレッジ
ビラレッジが言いにくいがあって、僕も実際行ったことあるんですけど、
工場
僕1回だけあります、あるんですけど、でそれも前潰れてしまって、やっぱ働く場所が少ないなって思うんですよ、
うん、
実際の就職の求人票とか見とったら、やっぱり、まあ、僕行きたいのは今、まあ、京セラさんなんですけど、
大企業ですね
ありがとうございますなんですけど、やっぱりそういった大企業とかの工場とかが舞鶴に できたらとか、まあ、できたとしたら、まあ、人の流通とか、まあ、増加するんじゃないかなっていうは思っています。どうですか、
まあ、確かに確かに有名なところってすぐなくなっていっとるんで、
前でそうそう、
まあ、例えば最近やと、もうすぐ近くのコンビニ、あのローソンとかもなくなったじゃないですか。しかもあの何だっけ、マクドもなくなった
から、
だんだんやっぱ人を引いてくるようなものっていうのがやっぱ少なくなってるのが現状なのかなと思うので、確かに増やしていくのは必要かなと思います
。確かに、で昔伝えあったしな、
あった、
ああ、あっ
ちの1枚今なくなったし、
あ、うん、サラティーやったし、
うん、
丸亀製麺なくなったし、
あった花丸もプ
ロ
も、
そうそう、やっぱりなんて
欲しいですね。
福知山とかやったらやっぱスタバとか交際金できて、うん、なんて、まあ、まあ僕はやけど、なんかあったら、まあなんかあったらあかんけど、まあ福知山、やっぱり福知山行ってしまうっていうのがあるのが今なんですよ、うん、今の生活なんですけど、もうちょっとそうしたら福知山とかにあるような建物お店が舞鶴にも来てほしいなっていう思います。
まあ僕高校、あ、谷口です、はい、高校生なんで、まあ、僕ら正直政治とかねめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんでわからないんですけど、僕最近 YouTube 見てて一ついいなと思ったのが、明石市の政策でなんか子供2人目から無料とか、なんか今結構注目されている、なんていうんですか、まあ、みんな、なんかなんとなく聞いたことあると思うんですけど、
見ますね、
あるある、
なんか、
まあ、なんか、デトレイルとか、
なんかそういう、まあ、パクるっていう言い方はちょっと語弊があると思うんですけど、なんか今、人気のあるとか、いい街が、まあ、街がそのちゃんと発展しているところの政策を、取り入れるみたいなこともしてほしいし、まあこれまた別の話なんですけど、議会の人とかももうちょっとこう市民に目を向けてほしいかなって正直思います。
そう、議会の話も出てきたね捕まってきましたね
そう思う、
思います。
なんかもうちょっと市民の目線で見てそれをしっかり伝えてほしいかな。
やっぱり政治ってやっぱ難しい言葉多いよね、
うん、難しい、
多いな、
硬、
うん、
いイメージあるしな、
そう、
あんま口出したらあかんみたいな感じ正直やる一般人、
なんか国会とかのニュースとか見とるけど、うん、やっぱり何言うとんか分からんし
確かに、その確かに、
もうちょっとなんていうの、ちょっと まあ、若者から高齢者まで分かれる、あの分かりやすく伝えていくのが大事なのかなって思います。
そうですね、私は結構パーソナリティ側としてこの未来対談に参加しているので、その参加者側の対談の方にあまりその積極的に参加っていうのは難しいんですけど、聞いててすごいうずうずするというかこっちも入つい入りたくなってしまうようないい対談で、共感性も高くていい未来対談だなと思いました。ありがとうございます。この番組に参加いただける10代20代の方を募集しています。興味がある方は FM 舞鶴までお問い合わせください。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。この時間はFM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。